お送りしましたのは森山直太朗桜読書。さあ午後2時からショッピングセンターラポール1階にあります FM マイズルマリンステーション京都のサテライトスタジオのね、公開生放送のこの番組7個ウィークエンドプラス、本日は FM マイズルパーソナリティの山下恭平がお送りしております。よろしくお願いします。この時間はショッピングセンターラポールの提供で放送しております。さあ、桜の季節、出会いと別れ、まあ、いろんなことがありますよね。まあ、慌ただしく過ごしている日々ではございますが、ここでね、こんな季節にね、ぴったり作文の朗読していただきたいなと思うんですけれども、今週も始まりましたユネスコ作文賞のコーナーでございます。さあ、このユネスコ作文賞ですが、毎年行われている舞鶴ユネスコ協会さんが主催されております地球社会に生きる小中学生作文ね、こちらの作文の入賞作品をご紹介していくというコーナーでございます。今年で第23回となりました、この舞鶴ユネスコ協会さんの作文のテーマなんですけれども、今年は地球社会に生きるというテーマでですね、家族や友人、まあ、あるいはですね、自然を守ることについての大切さなどについて考えたことを、それぞれ小学生と中学生の皆様から作文を募集されたということで、今年は合計ですね296点のたくさんの作文の中から選考されました特別賞と教育賞、教育長賞、そして優秀賞、優良賞、こちらの、受賞者さんが、本日お越しいただいております。今日はですね、優良賞に輝かれた、小学生の部の優良賞に輝かれた、ゲストの方にお越しいただいております。まあ、ユネスコ作文賞ですが、SDGs ですとかね、今話題になってきておりますが、まあ、そういったテーマについて、まあ、小学生中学生の皆さんがそれぞれのね、気持ちを綴っていただいた、そんな作文になっておりますので、さあ早速本日も、ゲストの方ご紹介していきましょう。それでは、自己紹介をお願いいたします。
倉橋小学校6年の加古井聡太です。
はい、加古井聡太さん、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
加古井さん、今回の、作文のテーマ、ご自身の書かれた作文のタイトルを教えていただけますでしょうか。
かけがえのない地球環境です。
かけがえのない地球環境ということでね、今回の地球社会に生きるというテーマのど真ん中の、タイトルです。ちょっとどんな作文なのか楽しみでございますが、それではもう今日はラポールの方にね、小井さんのファンの皆さんたくさんお越しいただいてますね。先ほどピースされてたのでちょっと気持ち的にも余裕かなという感じですが、それでは朗読の準備はよろしいでしょうか。
はい、
お願いいたします。
かけがえのない地球環境。僕はかけがえのない地球環境について、プラスチックごみ問題や森林伐採をどこか工夫して持続可能な社会にしたいです。昔江戸時代ではとてもエコな生活が送られていました。例えば茶碗が割れたらかけらをたくさん持っている人が来てかけらをくっつけてくれたりしていました。また表示をご飯粒でつけるなどしていたそうです。そういうところがあって道にはゴミが落ちていなかったそうです。それと比べて現代は茶碗が欠けたら捨てます。さらに道にはレジ袋にゴミがたくさん入っている状態で落ちているのを見ます。つまり江戸時代の方が現代よりもエコな生活だったということです。僕は江戸時代の人の生活を見習いたいです。今世界では土地を広げたり田んぼや畑を作るためにどんどん森林伐採が行われたりしています。それによって自然破壊となり地球温暖化が進んでいます。一方で自然を減らさないようにしている人がいます。炭を作る人です。必要な分だけ木を切って炭を作っています。僕ができることはポイ捨てや節電など簡単なことばかりですが、みんなが自分のできることをすれば持続可能な社会になっていくと思います。
ありがとうございます。 や本当に箱井さん素晴らしい作文、これは入賞するに決まってますよ素晴らしいですね。いや、あの江戸時代の話とかっていうのはどうやってこう知ることができたというか勉強されたんですか？
塾の授業の時に先生がいろいろ話してくれている時にそれを言ってくれました。
そうなんですね。すごい、あのなんていうんですかね、簡単にねゴミをね捨てポイ捨てやめましょうとかっていうことだったら、あの誰でも思いつきそうなんですけど、この昔の江戸時代の暮らしから現代の私たちの暮らしを比べて考えるっていうのは素晴らしいなと思いました。何か普段あの囲い壮太さん、あの気をつけてることとかっていうのがあったら教えてもらえますか？
天気をつけっぱなしとかにしないようにしています。
はい、気をつけますついついね電気切り忘れちゃうんですよね。あのそういった普段の習慣、一つ一つの行動から見直してね、みんなでこうエコな、暮らしをしていていければいいなと思います。あの作文の中で木を切ることとか、あの炭作りの話とかもあったんですけれども、この辺森林の関係のこととかっていうのもどっかで勉強されたんですか？
これも塾の宿題とか出てきた文章とかから、
あそこからまあそういうこともあるんだと、なんかこういろんなところからね、あのそういった正しい情報をね作文の中にこう織り込んでいらっしゃるのがまた素敵だなというところです。さあ、あの囲井さんの普段の学校生活についても今日はせっかくなのでお話を聞いていきたいなと思うんですが、さあここでちょっと CM の時間になりましたので、今日はユネスコ作文賞優良賞に輝かれた囲井壮太さんをゲストにお迎えしております。それでは一旦 CM です。さあそれではユネスコ作文賞のコーナー最後の部門でございますが、本日のゲスト囲井壮太さん、ちょっと質問をいくつかしていきたいと思います。まずこの4月から6年生ということですが、好きな教科は何ですか？
体育です。
体育です。もうね、壮太シュッとされてて、なんかこう足速そうなんですよ、もう来た時からこう思ってたんですけど。なんかあのスポーツされてるっていうことなんですが、何をされてるんですか？
卓球です。
スポーツ卓球、結構なんか物心ついた頃からしてるってことだったんですけど、何歳ぐらいから卓球はされてるんですか？
4歳
から。今日、今年で12歳だから、もう人生の3分の2は卓球をしてるということになりますね。いや卓球もね、なんか大会とかは出るんですか？
最近は塾で卓球は行かないんですけど、はい、大会とかはあの塾に行く前とかは結構行ってました。
勉強も頑張って卓球もやって、ね、心身ともにたくましく成長していただきたいなと思いますが、囲井さんの将来の夢、先ほどちょっとお伺いしたんですけれども、どんな夢がお持ちですか？
高校の先生です。
皆さん聞きましたか、もうこんな素晴らしい作文を書いていただいて、夢は高校の教師先生になりたいということでね、ぜひ舞鶴でね高校の先生やっていただきたいなと思います。舞鶴の未来は明るいです。なんかその高校の先生になりたいって小学生のうちからこう思ったきっかけとかってあるんですか？
お父さんとお母さんが高校の先生で、はい、それがかっこいいなと思ってたので。
いや泣いちゃいますよこれいや素晴らしい、かっこいいお父さんとお母さん憧れて自分も高校の先生になりたいという筧壮太さん、いや聞きましたか、これも放送でねもう言っちゃってるんでお母さん動画撮っていただいてますけれど、はい、夢叶えていただきたいなと、いっぱい勉強してね夢を叶えていただきたいと思います。じゃあ今日ねせっかくこうした、まあ、ラジオの放送ということなので、特別なリクエスト曲をお伺いしております。最後にじゃあリクエスト曲のタイトルを言っていただいて お別れしたいなと思いますが、今日は何の曲をかけていただくのでしょうか？
猫でお願いします。
はい、ありがとうございます。